ある月刊誌のインタビューで安倍政権の進める安保法制についてのところ身を求められた。戦争ができる国になることが安倍首相にとって主権国家と等にされているというところに現政権の盗作があるということを問いと述べた。いつもの話ではあるけれど、あまり目に触れる機会のない媒体なので、ここに再録。安倍政権は対米従属を深めているという批判があります。内田先日、ある新聞社から安倍政権と日米同盟と村山談話のそれぞれについて100点満点で点をつけてくれという依頼がありました。私は日米同盟に関する評点はつけられないと回答しました。日米同盟は日本の政治にとってところわずかの自然環境のようなものです。私たちはその枠内で思考することを常に強いられている。胃の中のカエルに向かってお前の住んでいる井戸の敵機について評点をつけろと言われても無理です。オウミがどんなものだか誰も知らないんですから。そもそも日米が同盟関係にあるというのは不正確な言い方です。誰が何を言おうが、日本はアメリカの従属国です。日米関係は総務的な関係ではなく、宗主国と従属国の関係です。現に日本政府は外交についても国防についてもエネルギーや食料や医療について最重要政策を自己決定する権限を持たされていない。年次会閣要望書や日米合同委員会やアーミテージ、ない、レポートなどを通じてアメリカが要求してくる政策を日本の統治者たちはひたすら忠実に実行してきた。その速度と効率が日本国内におけるキャリア形成と同期している。つまり、アメリカの要求をできる限り迅速かつ忠実に物質ができる政治家、官僚、学者、企業人、ジャーナリストたちだけが国内の位階の上位につける、そういう構造が70年かけて出来上がってしまった。アメリカの国益を最優先的に配慮できる人間しか日本の統治システムの管理運営に関われない。そこまで我が国の統治構造は硬直化してしまった。アメリカの許諾を得なければ日本は重要政策を決定できない。しかし、日本の指導層はアメリカから命じられて実施している政策を、あたかも自分の発意で自己決定しているかのように見せかけようとする。アメリカの国益増大のために命じられた政策をあたかも日本の国益のために自ら採択したものであるかのように取り繕っている。そのせいで、彼らの言うことは支離滅裂になる。国として一種の人格乖離を病んでいるのが今の日本です。今、日本のナショナリズムは近隣諸国との対立を煽る方向にだけ向かい、対米批判には向かいません。うちら世界のどこの国でも、国内に駐留している外国軍基地に対する反基地闘争の先頭に立っているのはナショナリストです。ナショナリストが反基地闘争をしないで、基地奪還闘争を妨害しているのは日本だけです。ですから、そういう人々、ナショナリスト、と呼ぶのは言葉の誤用です。彼らは対米従属システムの補完勢力に過ぎません。どうすれば、対米従属構造から脱却できるのでしょうか。うちらまず私たちは、日本は主権国家でなく、政策決定のフリーハンドを持っていない従属国だ、という現実をストレートに認識するところから始めなければなりません。国家主権を回復するためには、今は主権がない、という事実を認めるところから始めるしかない。病気を治すには、しっかりと病意識を持つ必要があるのと同じです。日本は主権国家であり、すべての政策を自己決定している、という妄想からまず覚める必要がある。戦後70年、日本の国家戦略は、対米従属を通じての対米自立、というものでした。これは敗戦国、非占領国としては必死の選択でした。ことの始め日を挙げつらっても始まらない。それしか生きる道がなかったのです。でも、対米従属はあくまで一時的な迂回であって、最終目標は対米自立であるということは統治に関わる全員が了解していた。免受晴らせ、を演じていたのです。けれども、70年にわたって、一時的迂回としての対米従属を続けているうちに、対米従属技術に長けた人間たち、だけがエリート層を形成するようになってしまった。彼らにとっては、対米自立という長期的な国家目標はすでにどうでも良いものになっている。それよりも、対米従属技術を洗練させることで、国内的なヒエラルキーの上位を占めて、権力や武士心や資産を増大させることの方が優先的に配慮されるようになった。対米従属を通じて自己利益を増大させようとする人たちが現代日本の統治システムを制御している。安倍首相が採択を目指す安保法制が、アメリカの戦争に日本が全面的にコミットすることを通じて対米自立を果たすための戦術的迂回である、というのなら、その理由はわからないではありません。アメリカ兵士の代わりに自衛隊員の命を差し出す。その代わりにアメリカは日本に対する支配を緩和しろ、日本の政策決定権を認めろ、基地を返還して国土を返せというのなら、はじめ日は別として話の筋目は通っている。でも、安倍首相はそんなことを要求する気は全くありません。彼の最終ゴールは、戦争ができる国になる、というところです。それが最終目標です。国家主権の回復という戦後日本の悲願は彼においては、戦争ができる国になることにまで矮小化されてしまっている。戦争ができる国イコール主権国家という等式しか彼らの脳内にはない。アメリカの軍事行動に無批判に追随していくという制約さえすればアメリカは日本が戦争ができる国になることを認めてくれる。それが政府の言う安全保障環境の変化という言葉の実質的な意味です。そこまでアメリカは国力が低下しているということです。もう世界の警察官を続けていくだけの体力もモチベーションもない。けれども三軍複合体という巨大なマシンがアメリカ経済のエンジンの不可欠の一部である以上、戦争は止められない。でも、アメリカの青年たちをグローバル企業の収益を高めるために戦場に送り出すことには国民の厭戦気分が臨界点を超えつつある今はもう無理である。だから、アメリカは、戦争はしたけど、兵士は出したくない、という、食べたいけど、痩せたい、敵ジレンマのうちに引き裂かれている。そこに出てきたのが安倍政権です。アメリカがこれまで受け持っていた軍事関係の汚れ仕事を、おうちが引き受けよう、と自分から手を挙げてきた。アメリカの下請け仕事を引き受けるから、それと引き換えに、戦争ができる国になることを許可してほしい。安倍政権はアメリカにそういう取引を持ちかけたのです。もちろん、アメリカは日本に軍事的フリーハンドを与える気はありません。アメリカの許諾の下での武力行使しか認めない。それはアメリカにとっては当然のことです。日本がこれまでの対米従属に加えて、軍事的にも対米追随する、完全な従属国になった場合に限り、日本が戦争ができる国になることを許す。そういう条件です。しかし、安倍首相の脳内では、戦争ができる国こそが主権国家だ。戦争ができる国になれば国家主権は回復されたと同じである、という機械な命題が成立している。自民党の政治家たちが相当数も同じ妄想を脳内で育んでいる。そして、彼らは、戦争ができる国になることをアメリカに許可してもらうために、これまで以上に徹底的な対米従属を制約したのです。 かつての日本の国家戦略は、対米従属を通じて、対米自立を達成する、というものでしたが、戦後70年後に至って、ついに日本人は、対米従属を徹底させることによって、対米従属を達成する、という倒錯的な無限ループの中にはまり込んでしまったのです。これは、対米自立、を悲願として切って戦後70年間の日本の国家目標を放棄したに等しいことだと思います。どうして、これほどまでに対米従属が深まったのでしょうか。内田義田茂以来、歴代の自民党政権は、短期的な対米従属、と、長期的な対米自立、という二つの政策目標を同時に追求していました。そして、短期末と対米従属という、一時の方便は確かに効果的だった。敗戦後6年間、徹底的に対米従属を知ったこと見返りに、1951年に日本はサンフランシスコ講和条約で国際法上の主権を回復しました。その後さらに20年間アメリカの世界戦略を支持し続けた結果、1972年には沖縄の施政権が返還されました。少なくともこの時期までは、対米従属には主権の、部分的、回復、国土の、部分的、返還という、見返り、が確かに与えられた。その限りでは、対米従属を通じての対米自立、という戦略は実効的だったのです。ところが、それ以降の対米従属は全く日本に実利をもたらしませんでした。沖縄返還以後43年間、日本はアメリカの変わることなく衛星国、従属国でした。けれども、それに対する見返りは何もありません。ゼロです。沖縄の基地はもちろん本土の横田、厚木などの米軍基地も返還される気配もない。そもそも、在留外国軍に撤収してもらって、国土を回復する、というアイデアそのものがもう日本の指導層にはありません。アメリカと実際に戦った世代や政治家だった時代は、やむなく戦勝国アメリカに従属しはするが、1日も早く主権を回復したいという切実な意志があった。けれども、主権回復が遅れるにつれて、主権のない国で暮らすことが苦にならなくなってしまった。その世代の人たちが今の日本の指導層を形成しているということです。日本が自立志向を持っていたのは、田中角栄首相までということですね。内田田中角栄は1972年に、ニクソン、キッシンジャーの頭越しに日中共同声明を発表しました。これが、日本政府がアメリカの許諾を得ないで独自に重要な外交政策を決定した最後の事例だと思います。この田中の独断について、キッシンジャー国務長官は、絶対に許さない、と断言しました。その結果はご存知の通りです。アメリカはその時日本の政府が独自判断で外交政策を決定した場合にどういうペナルティを受けることになるかについて、はっきりとしたメッセージを送ったのです。田中の失脚を見て、政治家たちはアメリカの虎の尾を踏むことを恐れるようになってしまったということですか。内田田中事件は、アメリカの逆鱗に触れると今の日本でも事実上の、公職追放が行われるという教訓を日本の政治家や官僚に叩き込んだと思います。それ以後では、小沢一郎と鳩山義清が相次いで、準、公職追放、的な処遇を受けました。二人とも、対米自立、を改めて国家目標に掲げようとしたことを咎められたのです。この時には政治家や官僚だけでなく、検察もメディアも一体となって、アメリカの意向を、忖度、して、彼らを引きずり下ろす統一行動に加担しました。内田さんは、1960年代に高まった日本の反米機運が衰退した背景にアメリカの巧みな文化戦略があったと指摘しています。内田占領時代にアメリカは、日本国民に対して極めて効果的な情報宣伝工作を展開し、見事に日本の言論をコントロールしました。しかし、親米機運が醸成されたのは、単なる検閲や情報工作の成果とは言い切れないと思います。アメリカ文化の中には、そのハードな政治的スタイルとは別にある種の、風通しの良さ、があります。それに日本人は引きつけられたのだと思います。戦後まず日本に入ってきたのはハリウッド映画であり、ジャズであり、ロックンロールであり、レイバンやジッポやキャデラックでしたけれど、これは全く政治イデオロギーとは関係がない生活文化です。その魅力は日本人の身体にも感性にも直接触れました。そういうアメリカの生活文化への憧れは政治的に操作されたものではなく、自発的なものだったと思います。同じことは1970年代にも起こりました。大義なきベトナム戦争によって、アメリカの国際社会における評価は最低レベルにまで低下していました。日本でもベトナム反戦闘争によって反米機運は更新していた。けれども、70年代初めには反米機運は潮を引くように消滅しました。それをもたらしたのはアメリカ国内におけるカウンター・カルチャーの力だったと思います。アメリカの若者たちはヒッピー・ムーブメントやラブ・アンド・ピースといった反権力的価値を掲げて政府の政策にはっきりとことを唱えました。アメリカの若者たちのこの反権力の戦いは映画や音楽やファッションを通じて世界中に広まりました。そして、結果的に世界各地の反米の戦いの戦闘性はアメリカの若者たちの発信するアメリカのカウンター・カルチャーの波によって幾分かは緩和されてしまったと思います。というのは、その時に世界の人々はアメリカほど反権力的な文化が受容され、国民的支持を得ている国はないという認識を抱くようになったからです。それに比べたらずっとマシだという評価を無言なうちに誰しもが抱いた。ですから東西冷戦が最終的にアメリカの勝利で終わったのは、科学力や軍事力や外交力の差ではなく、アメリカにはカウンター、カルチャーが生息できるが、それにはできないという文化的許容度の差異だったと思います。統治者の不道徳や無能を告発するメッセージを文化商品として絶えず生産し、自由に流通させ、娯楽として消費できるような社会は今のところ世界広しといえどもアメリカしかありません。アメリカが世界各地であれほどひどいことをしていたにもかかわらず、反米感情が臨界点に達することを防いでいるのは、ハリウッドが大統領や CIA 長官を悪役にした映画を大量生産しているからだと私は思っています。アメリカの反権力文化ほど自国の統治者に対して辛辣なものは他国にありません。右手が下を開くことを左手が告発するというこのアメリカの一人芝居的復権力は世界に類を見ないものです。アメリカの国力の本質はここにあると私は思っています。これはアメリカ政府が意図的、政策的に実施している文化政策ではありません。国民全体が無意識的にコミットしている壮大な文化戦略なのだと思います。長期的にアメリカの国力が低下しつつあるにもかかわらず、親米派はアメリカにしがみつこうとしています。うちらアメリカが覇権国のポジションから降りる時期がいずれ来るでしょう。その可能性は直視すべきです。直近の例としてイギリスがあります。20世紀の半ばまで、イギリスは7つの海を支配する大帝国でしたが、1950年代から60年代にかけて、短期間に一気に縮小してゆきました。植民地や移民統治領を次々と手放し、独立するに任せました。その結果、大英帝国はなくなりましたが、その後もイギリスは国際社会における大国として生き延びることには成功しました。 未だにイギリスは国連安保理の常任理事国であり、核保有国であり、政治的にも経済的にも文化的にも世界的影響力を維持しています。60年代に英国病ということがよく言われましたが、世界帝国が一島国に縮減したことの影響、経済活動が低迷し、社会に活気がなくなったという程度のことで済ませたイギリス人の適応に私たちはむしろ驚嘆すべきでしょう。大英帝国の縮小はアングロ、サクソンにはおそらく成功例として記憶されています。ですから、次にアメリカが、パックス、アメリカーナ、体制を放棄するときには、イギリスの前例に習うだろうと私は思っています。帝国がその覇権を自ら放棄することなんてありえないと思い込んでいる人がいますが、ローマ帝国以来全ての帝国はピークを迎えた後は、必ず衰退してゆきました。そして、衰退するときの、適応の良さ、がそれから後のその国の運命を決定したのです。ですから、どうやって最小の被害、最小のコストで帝国のサイズを縮減するか、をアメリカのエリートたちは今真剣に考えていると私は思います。それと同時に、中国の台頭は避けられない数勢です。この流れは止めようがありません。これから10年は、中国の政治的、経済的な影響力は右肩上がりで拡大し続けるでしょう。つまり、東アジア諸国は、縮んでいくアメリカ、と、拡大する中国、という二人のプレイヤーを軸に、そのバランスの中でどう舵取りをするか、難しい外交を迫られることになります。フィリピンはかつてクラーク、スービックという巨大な米軍基地を国内に置いていましたが、その後外国軍の国内駐留を認めないという憲法を制定して米軍を撤収させました。けれども、その後中国が南シナ海に進出してくると、再び米軍に戻ってくるように要請しています。韓国も国内の米軍基地の縮小や撤退を求めながら、米軍司令官の戦時統制権については返還を延期しています。つまり、北朝鮮と戦争が始まった時は自動的にアメリカを戦闘に巻き込む仕組みを温存しているということです。どちらも中国とアメリカの両方を横目で睨みながら、時に手はかりにかけて、利用できるものは利用するというしたたかな外交を展開しています。これからの東アジア諸国に求められるのはそのようなクールでリアルな、合従連合、型の外交技術でしょう。残念ながら、今の日本の指導層には、そのような能力を備えた政治家も官僚もいないし、そのような実践地がなくてはならないと思っている人さえいない。そもそも現実に何が起きているのか、日本という国のシステムがどのように構造化されていて、どう管理運営されているのかについて最主題的には意識していない。それもこれも、日本は主権国家ではない、という基本的な現実認識を日本人自身が忌避しているからです。自分が何者であるのかを知らない国民に適切な外交を展開することなどできるはずがありません。私たちはまず、日本はまだ主権国家ではない。だから、主権を回復し、国土を回復するための気長な、多様な、忍耐強い努力を続けるしかない、という基本的な認識を国民的に共有するところから始めるしかないでしょう。